ということで、二人の体制が、52号で最終回となりましたので、こちらの方も、打ち切り追悼を、たった二人の人気投票、二人の体制編を開催していきたいと思います。
はい。
ということで、ルールに関しては、また改めて説明しますと、僕とミスさん二人で1位に10票、2位に9票、3位に8票という感じで、自由に票を入れていって、合計点数の少ない方から見ていって、その作品を振り返るという打ち切り追悼番組となっております。では、早速下の方から見ていきますと、第11位、ミスさんの1票による合計1票、せいちゃんが初めて戦った1話のメガネ。
そうですね、せいちゃん、負けちゃいましたけどもって、負かした相手です、初めてっていう。
どんな相手でしたっけね。
そうですね、あれですよ。わー、こう、天道くんは、ね、天道くんは未来の人だって言って、この人は何も見せないぞって言って、バーストですよって。
はいはいはいはい。あー、言いましたね。言いました言いました。
あいつだから、最初の段階でさ、この天道大聖の凄さを表すキャラ、
はい、はい。
特にせいちゃんの凄さを表すキャラとして結構立ったと思うんだよね、俺っていう。
はいはいはいはい。
その後やっぱ、天道くんがメガネ嫌いになるきっかけになった男でもありますしっていう。
なるほど。
だからそういった意味で俺結構あいつ印象残ってんだよね。
ああ、確かに言われると、いたなーっていう感じで、確かに印象に残っててもおかしくないキャラですね。
そうそう、だから、モブキャラじゃない、ちゃんと脇役だったよっていう。
ああ、なるほど。まあ、この作品結構そういう気になるキャラクター、いるにはいましたからね。
うん。
ところどころ。
そう、だからあいつがアクタージョに出てたらもう完璧に仕事を過ごした。任務を遂行したっていう感じだよっていう。
モブには終わってないですか？
そう、終わってないと思いますねっていう。
なるほど。確かにそういった点で、結構この作品全然もう10位どころかもっと先々まで投票できる作品ではありましたからね。
そうだね。
という中で、食い込んできたのが、第1話に出てきたメガネでした。
うん。
調べれば名前はわかるんでしょうけどね。
そうだね。ただ名前は出てこんっていう。
今回はちょっとその辺は、ゆるーくやっていこうと思います。じゃ続きましてが、第10位。第10位が僕の3票による合計3票で、ミソラシドさん。魔物のメガネでした。
そうですね、大名字っぽいやつですね。
そうですね。大名字っぽい服装で、イデオ魔物って言ってた、あのメガネです。ミソラシドさん。
そうですね。負けましたって言おうとして言えなかったってやつね。
そうですね。言おうとするたんびに邪魔が入って、負けましたって言えないうちに、せいちゃんが、二歩で負けるという、あの相手です、
うん。そうだね。まあ確かにメガネつながりとして俺も入れたいところではあったけどね。でもやっぱ俺は1話のメガネの方が初期メガネとして好きだったんだよねっていう。
確かに結構この作品そのメガネたちをフィーチャーしてる展開ありましたからね。
うん。
最後の方で、こう、会場で語らっているメガネを吹き出しにメガネを描くことによってどのキャラか判別させるというそういった表現がありましたが、すごいみんな似てるから見分けがつかないっていうギャグがありましたからね。
そうだね。いや、だからメガネ印象に残ったよね。
そうですね。吹き出しにメガネを描いて全員メガネっていう、ああいった感じでメガネが印象に残る中、僕はやっぱりミスラさんを選びましたね。
そうですね。
いやー、やっぱりちょっと短美な感じ。すごい、せいちゃんを認めて、潔く巻きを美しい散り方をと求めていって、でもその間に変なことが起こり続けて、同じ天道スライムっていうのは、まあ、大変、いい人でもありましたし。面白みもありましたし、大変ちょっと僕の中では好印象でした。
そうですね。
では続きましてが、第9位。第9位が、僕の1票、ミスさんの3票による合計4票で、かなでちゃん。
おー、メインヒロインが。
確かに、結構、最初から投票の候補には上がってたんですけどね。かなでちゃんどうしようかなっていう。うん、でもなんか後に回っていって、最終的には僕ながら10位でした。
いや、まあそうなんだよね。かなでちゃん俺も別に8位に入れてはいるんだけど、やっぱりヒロインとしては格が落ちるよね。
なんかキスの話とかあったんですけどね。
うん。いやー、だからね、どこの子ね、ちょっともう輝けない、このもっと朝倉南的なノリを出せたんだけどね、っていう。
いや、本当に何か。
明らかにタイちゃんの方は、ね、かなでちゃんのこと好きだけし、すごい気にしてるとこあるんだけどって、はいはい、応援してるってどっちみたいな。
そうですね。
ところとかね。で、もう、絶対かなでちゃん、せいちゃんの方が好きだしねっていう。
そうですね。
ところも含めてな、かつての南ちゃんポジションとしてもっとね、輝ける感じあったんだけどね、ダメだったね。
いやー、もう、プロ試験編に入って以降、全く存在感がなくなっちゃいましたからね。
そうだね。
で、プロ試験編以降に入って以降が面白かったですからね。プロスケン編っていうか。
そうなんだよね。
天道世代編に入ってから、とにかく存在感がなかったですからね。
そうだね。天道世代編からが本当この漫画のブーストかかった後だからね。
はいはいはい。
いや、ちょっと金ちゃんは割り食っちゃった感じありますね。
そうですね。それは間違いなくあったと思います。という感じだったので、まあまあ、位置的にスポーツ漫画において途中退場するヒロインぐらいの立ち位置になっちゃいましたから、この順位も仕方ない気がしますね。
そうですね。
という感じで、でも最終話では一応語り部として大変存在感は示していました。あとは続きましてが第8位が僕の4票とミスさんの2票による合計6票で、名人。
そうですね、おじいちゃんの方の名人ですね。
そうですね、おじいちゃん名人の方でした。こちらも調べれば名前出てくると思うんですが、まあ名人。まあまあ、キャラクターとして、特に現役プロの人たちの中では一番やっぱり印象的でしたし、まあ、なんでしょうね、電車の中で将棋打ったりとか印象的でしたしね。
そうだね。っていう。だからすごい、はい、なんかやっぱ強者感がめっちゃあったからね。
はいはいはい。
最終的に倒すべき、なんかボスキャラっぽい雰囲気もあったし、でね、最終的には本当にちょっといい解説役として落ち着いたしねっていう。
はいはい。なので結構現役プロ、チラッと出てきた人たちも気にはなったりはしたんですが、っていうか好印象だったりはしたんですが、なんだかんだその辺の人たちの印象、好印象も含めて、ちょっとこのおじいちゃんに、こう、まとめるような感じで票を入れてみました。
そうですね。まあ僕もやっぱり入れなきゃいけないキャラだと思いましたね。
はい。という感じで結構この作品がこの先々も全然続いていけるようなポテンシャルを感じさせるキャラクターでした。うん、で、続きましたが第7位。僕の2票とミさんの5票による合計7票で、バイトリーダー泉。泉ちゃん。
そうですね。泉くんね、目隠し将棋とかさ、いろいろやってるのが共感覚みたいな。
はいはいはい。
あの辺よりも俺は本当バイトリーダーとしての泉くんが。
そうですね。もう間違いなくそうです、
ね。強いんだよね。
いやもう作品的にはやっぱそっからが、やっぱ天道世代編以降ですからね、なんだかんだで。
そうだね。天道世代が出てきた後にね、本当にバイトリーダーとして頑張ったりとか、バーの店員やったりしてる泉くんは輝いたよねっていう。
そうですね。で、天道くんが二重人格だっていうことがバレそうになったたんびに皿を割って、どうするせい、もう割る皿がないって言ってるところです。
うん。
もうとにかくポンコツでしたからね。
そうだね、面白かったよね。
そうですね。とにかくそのスキルのあるポンコツですからね。
うん。いやだから本当ギャグキャラとして入ったよね、泉くんっていう。
はいはい。まあ確かに印象的ではありました。ただちょっと絡みっていう感じにならなかったんで、一人で勝手にっていう感じだったんで、それが僕の中ではちょっと票が伸びなかった感じですかね。
そうですね、僕もは6位で、ちょっともうちょっと伸びなかったですね。
やっぱこれがもっと他のキャラクターと絡む感じになってったら違ったのかになかもなとは思います。まあでも、まあまあすごい印象的ではありました。
うん。
では続きましてが、第6位。僕の5票とミスさんの4票による合計9票で、堂々めぐるくん。
そうですね。いや、まぁ、天道世代では天道くんについては最強のとこですけど、
って。そうですね。まぁ、登場がちょっと遅かったのと、やっぱかなり真面目なキャラクターだったっていうところですかね。
そうだね。
で、ちょっと天道世代の中だと、一番下になっちゃったかもしれません。
うん。それはしょうがないですし、でもね、最後の終わる終わる詐欺とか面白かったし。
そうですね、終わる終わる。やめるやめる詐欺っていう。
うん。ね、堂々くんのでも本当にそのエピソードというかね、うわちょっとやっぱりミステリーっぽくて面白かったしねって。
そうですね。おじいちゃんの名前だったんだっていうのはまあちょっと納得感ありましたし。あとまあ、その運命っていうのが全部、その、一家の使用人が捏造してたっていう、ちょっと恐怖を感じさせる展開とかもありましたしね。
そうだね。だから本人の魅力よりかは本当、周りのエピソードが濃いキャラクターだったなっていう。
はいはいはい。確かにキャラクターと同時に、エピソード、ストーリーによってちょっと票が上がった感じではありました。
そうですね。
で、続きましてが、第5位。僕の6票とミスさんの6票による合計12票で、豪月無限。
いやー、無限くんですね。いやー、はや、本当に、殴り合いのギミック良かったよね。
あの辺で、何かこう、将棋描写が、ちょっと安定期に入ったというか。
うん。
あの回ぐらいから、何か、もうこれは将棋を超えた何かなんだっていうことがはっきりしてきましたね。
そうですね。で、その後、その、 なんか領域展開みたいなやつが他のキャラでも起きるっていうね。
はいはい。
なってくる。で、タイちゃんの時にも起きて、タイちゃんにボコボコされるっていうね。
そうですね。
あの辺も含めてなんか、ゴーゲツくんいいキャラだよなって思ったよっていう。
あともう本気を出すと服が破けるっていう。
そうそうそう。いやー、だからな。でも、なんだか、一番俺、ゴーゲツくんですけど、やっぱね、タイちゃんに無視されてるゴーゲツくんが一番好きかもしれないねっていう。
そう。そこの印象はあんまなかったですね、僕の中では。
まあまあ、ちょっと不憫な感じもあるっていうキャラでね。
はいはい。そうですね。あとは僕の中だと、その服が破けたりした時に、あいつ、あれでどうやって帰るんだろう、プって言われた時とかに、ちょっとデフォルメ顔になって後蓋してるっていう、ああいった戸惑うゴーゲツくんも可愛かったんで、それで、
ね、
それでまあ一定の票が入れられたかなという感じでした。
うん。
茶目っ気がありましたね。
茶目っ気あった、確かに。
あと、なんか高圧的って言われて落ち込んでるあたりとか、人間的でしたね。
そうそうそう。
で、続きましてが、第4位が、僕の7票とミスさんの7票による合計14票で、タイちゃん。
タイちゃんですね。いやー、まあまあ、タイ生、2人分けられましたけども。
はい、はい。
まあ、タイちゃんですね。いや、最強感ずっとあったからね、本当に。
そうですね。あと、性格悪かったですからね。
そうそうそう、性格悪かったね。
それで僕やっぱ票入れちゃいましたよね。
うん。
ちょっと、頭おかしい感じ。ゴーゲツくんもボコ殴りしますし、やっぱり。
そうそうそう。どちら様でしたっけっていうね。あの時本当俺、タイちゃん非難したからね。こいつはひどいぞって言って。
いや、本当に、タイちゃん最初はすごい真人間、せいちゃんに対して真人間な感じかと思いきや、一番狂ってましたからね。
そうそうそうそうそう。いやでもそこはちゃんといいアクセントになったよねって。
はいはいはい。いやなので結構サイコパスタイちゃんっていうのは僕の中でも一定の票が入れられました。
うん。
で、まあそれがやっぱりいい対比になってたような気がします。続きましてが、第3位が僕の8票とミスさんの8票による合計16票っていう。
結構みんな同じだね。
僕上位がひたすら並んでるんですが、まあせいちゃん3位です。
そうですね。まあ、タイちゃんって比べればセイちゃんの方が好印象でしたしねっていう。
いや、もう本当に好青年っていう感じが、後半に繰り下がってどんどん上がってきましたよ。
うん。
第一の段階ではなんかちょっとこの人どうなんだろうっていう感じがありましたが。
うん。
夜遊びの仕方とかに関しても。なんか、説得力に欠くなっていう感じがなくはなかったんですが、その後やっぱ天道スライと絡んでいくに従って、すごい好青年になってきましたからね。
そうですね。いや、だから、天道世代がちゃんとね、このせいちゃん中心に回ってるっていうのがやっぱ一番面白い展開でしたからね。
はいは
い、いやー、いいキャラですよ、せいちゃん。だから、いいキャラにさせてもらったよねって、本当に。
いや、本当にそう思いますね。という形で、まあ、後半に行くに従って、まあ、突っ込みをこなしつつ、すごく誰に対しても明け透けで前向きでっていう、その明るさが、本当に好印象に描かれたんで、まあ、第3位、納得の第3位です。では、続きましてが、僕の9票とミスさんの9票による合計18票っていう、結局だからので、5位まで、1位から5位までは僕とミスさんの票が完全に被っています。
まあまあ、それだけやっぱり強いキャラは強かったってことですよ。
珍しいですね。多少ずれてもおかしくないところは何箇所かありましたが、まあ、メンツに関してはほぼこれで決まりだったでしょう。で、2位に関しては合計18票で、サオトメユアちゃんとなっております。
そうですね。いやー、ユアちゃんは本当に髪切ってからのこのヒロイン力の上がりっぷり。
はいはいはい。
最初の頃のゴスロリーユア、ちょっとツンツンユアちゃんはあんま好きじゃないんだけどっていう。
まあ、天道くんと対戦してる時も別にそんなに印象的なキャラではなかったですからね。
そうそうそう。やっぱ髪切った後のこの可愛げのある感じ、ヒロインに食い込んでくる感じ、そして最後に帝王になったところで2位まで評価上がったよねっていう。
はいはいはい。いや、
思うじゃないですか。自分でだって、鉢巻きしてシクってやって、鉢巻きしながら見てるんですよっていう。
自分でっていうか、これは、自分でっていうか、これはだから今日の主役です、タスキみたいな感じで、これ付けさせられてるわけじゃないですか。
どうなんだろうね。いや、まだ先ほどこうね、みんなで酒飲んでるで、瓶持ちながら見てるってところも含めてね、いやー、はい、岩ちゃん、面白いなって思ったよっていう。
いいキャラで、あと、負けるたんびにこう、泣いたりとか、あと、ゴーゲツくんに負けた時のピクピクして、痙攣してるとか。
うん。
で、なんか、私の中に入ってこないで、みたいな感じでピクピク痙攣してる感じですとか。あの辺の負けっぷりとかも結構僕の中では評価高かったですね。
そうですね。ハガくんとの負け方もね、良かったしね。
はいはいはい。
いや、だから本当になんか、可愛いキャラだったね、本当に。
そうですね。とにかく、うろたえポイントが多い、高圧的なキャラだったんで、それはすごく、ヒロインとして、女の子として刺さるところがありましたよ。
そうですね。いやー、もうだから岩ちゃんにも納得ですよっていう。
はいはい。という感じで、では1位がもう、こちらも当然僕とミスさん、共に10票、合計20票で、ハガ鋳造となっております。
そうですね。ハガです。
ハガです。
いやー、俺、初期のハガくんは本当に嫌いなキャラだったんだけどね。
はいはいはい。
お前突き落としといてなんやねんみたいな。
そうですね。
キャラだったんだけど、まさかこんなに面白いキャラだと思わなかったねっていう。
そうですね。いやー、ジョーカーになった時は本当笑いましたからね。
笑ったね。で、その後ちゃんとハガです。もうなんか、最終的に俺はだってさ、まあ、終わる2話くらい前の頃からの感想としてさ、これはもはやハガ鋳造の物語だったんじゃないかみたいな、はい。
そうですね。言ってましたね。
感じになったから、完全に主役でしたからね、ハガ君。
いやー、まあまあ、それはそれで意見として頷ける感じではあります。二人との体制とハガっていう漫画でしたね、これは。
そうだね。いや、本当に主役に踊り出てきたキャラクターだったしね、最後のね、最終回のところで、この二人の一番近いところで見てるのもハガっていうのもね、エモいしねっていう。
はいはいはい。エモいですし。
だからなんか。
エモいですし、ちょっと気持ち悪いですね。
そうだね。いやいや、でもなんか、ハガくんのね、人生、あらゆる意味で人生を変えたのが、この天道の二人の大勢ですからっていうね。
はいはいはい。
ところで、その、一番人生を変えられた男が横に、佇んでる、一番近くで見てるっていうのが、俺はやっぱり、いや、二人の大勢、いい漫画だったっていう感じになりましたかっていう。
はいはいはい。
いや、あー、本当になんかね、将棋界で、ハガファッションを流行らせた功労者でもありますしっていうね。
将棋界、
まあ、将棋界でもないかっていう。
世間に広めた。そうですね。世間一般に広めた功労者ですね。
うん。
いや、もう、ハガ君はファッションリーダーになってると思いますよ、きっと。
そうだね。ていうか、本当にな、常に面白かったかな、ハガは。
中盤から本当に、再登場の時から本当そうでしたね。
うん。
ハガです。本当に。タイちゃんと将棋打って、確か名前は、ハガですって泣きながら言うところとか、本当に、なんだこれはって思いましたからね。
本当だよ。これは感動するところなんかよくわかんねえぞ。
いい話かなーっていう感じでしたからね。
うん。ただ、なんとか、ハガですわ、伝わった
あれ、で、本当にちょっと笑っちゃいましたからね。
うん、
いやー、っていう点で、ハガ君で笑わされたシーンは本当に多いですし、それが作中だと、ちょっとシリアスめに描かれてることが多かったりしたのも、またその面白さにちょっと拍車をかけてる気がしますね。
そうですね。いやー、というわけで本当に二人の大勢そしてハガっていうね、面白い漫画でしたよっていう。
そうですね。二人の大勢とハガっていう感じの、
うん、
いやー、本当にいい漫画だったんで、残念ながらやっぱ初期、ちょっと導入読み始めづらい感じの展開ではあったのかもしれませんね。
そうだね。ちょっと何を目的にしてるのかとか全然読めなかったからね。
そうですね。ハガに突き落とされた後しばらくもちょっとなんだかよくわかんないというか、あとしばらくもなんかちょっと、どういう方向に話が行くんだろうなって読めない状態で読んでましたからね。
うん。
っていう感じのがちょっと入りづらさに繋がってしまったのかもしれませんが、本当にさっきからずっと言ってる通り、天皇世代が揃ったあたりからの展開掛け合い、将棋の演出、あとはストーリーの展開とか、まあちょっとした叙述トリック的なものを駆使したりですか。
うん。
いろいろと本当にすごく楽しめる作品でしたからね。
そうですね。
いやー。開始時点のノリ、お話の開始時点とかさえ違っていたら、また違った展開もあったかもしれないなと思わされる作品でした。
そうですね。
シリアスなギャグ漫画を続けてほしいですね。
いや、本当ですね。福田先生はもうそれやっぱ合ってると思うのは本当に後半で確信しましたし。いやー、だから、次回作もね、頑張ってほしいなってますね。
はい。という感じで、大変、楽しめた作品でした。福田先生の次回作に。期待です。ということで今回の追悼企画でした。ではお疲れ様でした。はい、
お疲れ様でした。